今から京本文社と講座を始めていただきます。今日のテーマはですね、主題は勤め場所ということで書かせていただきます。この勤め場所がですね、大変に重要な、競争前のですね、真実と嘘との分かれ道になっているんです。で、勤め場所を不信に関しまして、神道ということが絡んでまいりまして、神道の神社の神職でありました山沢さんという人がお水の中に入ってきまして、あたかも親様が神道を説いたように、装ったわけですね。そして時あたかも天皇制軍国主義が始まる時期でありましたので、その国の時流に乗りまして、山沢さんが嘘を説いているというと、その人に対しまして国の方針に反逆しているというように、その山沢さんが攻撃の矢を向けると。で、その山沢さんの攻撃にさらされた人は同時に天皇制軍国主義国家の法律に違反しているということになってですね、命に関わるということが出てまいりまして、それから、親様の本当の教えを説くと、親様はその後ですね、山沢さんたちがわざわざ親様の御神楽歌は互い助け合いを教えているんで、天皇制政府をですね、転覆しろなんてことはどこにも教えてないのに、山沢さんがこれは天皇制国家の方針に反している教えでございますからとわざわざ警察へ知らせるというおせっかいをやりまして、親様の警察のご苦労が始まるということになるわけです。で、それ以降今日に至るまで、その姿勢が続いている。で、山沢さんに反対すると、あたかも世界に反逆したように騒ぎ立てられて、そして日本の国民がまだ自分たちがどっち向いて歩いているのかをよく検討いたしませんので、まだこの天皇制軍国主義時代の方針、一言で申しますと、上の人は神様で、で、神様のように偉い人が白いものを黒いと言ってもはいと言って従っていれば、神風吹いてもその方針が通ってご利益があると。そして上の人に逆らっておれば、自分の思いがどうであろうとも命に関わる、その道通ることはできなくなる神様の処罰があると。罰という言葉を使わなくてもですね、ご意見がある、お手入れがあるとよって不利なことが起こるぞとお水の中で説き続ける方針ができてしまったわけです。で、そういう重大なところですから、この大和神社事件というものがですね、大きな転機になる。で、重要なのは勤め場所不審の最中に大和神社事件が起こって、それでそれからの道の方針が変わってしまったと。携帯が鳴ってるんですけど、そっちか、ね、その、重大なところですから、そういうことも注意してお聞きいただきたいと思います。で、その分かれ道って言いますのは、ここに昭和34年4月26日って日付書いたんですが、この時に天理教の教規が改正になったんです。で、天理教教規というのは国で申しますと憲法に当たるものなんです。 それで日本の憲法は敗戦によりまして大きく変わりました。で敗戦前の憲法というのがですね、大日本帝国憲法というのは、大日本帝国憲法国分って告げる文というのから始まるんです。第一条のずっと後です。その国分告げる文の最初が高間ヶ原の天照大御神の方針に従って天皇がこの憲法を制定するという意味のことが第一行目から書いてあるんです。で高間ヶ原の天皇のご先祖様の方針に従って作られた憲法というのは、国生みの神話から出まして、天孫降臨の神話、神武天皇後藤政、日本天皇制国家建国で、これ建国神話とか彫国神話、国の初めて書いて彫国神話というふうに言いまして、それに基づく天照大御神のご計画というと、天皇の世界支配ということを目的に、神様の子孫である池上様天皇がこの憲法を作ると、こういうことが冒頭に書いてあるんです。それでまあその方針の終点が第二次世界大戦で、天皇の子孫、天皇の子孫の天照大御神の子孫である昭和天皇が世界を支配するのが当然神様の信号で、これは戦争始めれば成功するんだという、その冒頭が、私たちがこの日本が戦争した時の詔勅、天佑を保有し万世一系の構想を踏める大日本帝国天皇はという書き出しでもって世界に向かって宣戦布告したんです。お前たち全部征服すると。で天佑を保有しというのは、天照大御神からずっと万世一系その方針を伝えた天皇政府は、神様が天皇の世界支配を必ず成就してくれる天の助けてが天佑って言った。ですからハワイ攻撃の時でも司令官の挨拶が天佑信条という言葉をしきりに出してるんですね。神様が天佑、天の助けをくださり、信条、神が救ってくれると、こういうですね方針で戦争をやりまして、それで天皇家の先祖の神様がご利益くれるという方針を、架空なる観念、嘘ですと宣言したのが戦後の天皇の宣言であったわけです。でその後に新憲法、国民の意思で国民の幸せのためにこれから全ての法律を決めるという方針が憲法として出されたわけです。それでその間にですね、本当は敗戦のポツダム宣言というのは、ポツダム宣言というのはですね、第二次大戦の原因になったのは八紘一流という天皇の方針であると。で、日本の天皇国家の国体が原因であるから、そういう教育を一切やめるまで占領を続けることを承知すれば、攻撃をやめてやるというのがポツダム宣言の重要なる内容だったわけです。ですからそれを受諾したという8月15日で、天皇を神と言わなければ死刑にするという治安維持法というものは、ポツダム宣言受諾した時にもうこの方針やめましたということを世界に宣言して亡くなったわけです。それで新憲法が出たのは21年翌年なんです。その間に治安維持法という天皇を神と教えない者は有罪である、 ひどい時は死刑にするという法律で裁判を行って有罪になった人たちが大勢いたわけです。でこれは新憲法で治安維持法が公式に廃止になる前に廃線という、アメリカに攻撃やめてくれと言った時にこの法律は廃棄したはずなのに、その法律で有罪にしたのは裁判し直しをしろということを申し立てまして、57年かかってこの裁判やり直ししますということがつい最近決まったわけです。でその中の一人、青地震という人を東京教区は講師にしてそういうことの研修を行ったことがあるんですけれども、それと同じことがこの昭和34年4月26日の教規改正で大きく天理教の憲法が変わったんです。でどういうふうに変わったのかと申しますと、それ以前の天理教教規は第1条、天理教は天保9年10月26日天啓により中山三木これを始めるっていうのが第1条でした。ところが昭和34年、これは敗戦後の22年12月31日大晦日です。これは経典を出す、今度の経典を出す前に、変えた憲法です、教規です。でそれ以前は天皇家の先祖が天竜狼ですっていうのを戦争中はずっと使っていた。戦後になって天竜の御事または天竜狼にしますって暫定的にやって、22年の大晦日に、天理教親神天竜の御事を信奉するっていう言葉になったわけです。でそれを34年というのは23年に天理教経典公案というのを作りまして、そして天皇の先祖高間原にいまします天照大神はじめイザナギイザナミ国友たちをもだる国隠しというような神々が中山三木の口を通して天皇家の先祖の神々の心を伝えたのは天理教であると、戦後でもそういう教規を使っていたんです。そしてそれに基づいて現在の経典が作られた。これは天皇制軍国主義の天皇の先祖が天領神だという国を打ち破った連合軍の総司令部がですね、ほとんどキリスト教徒だったんです。それでそのキリスト教徒の統治する占領されている日本の中では、キリスト教徒に合わせた教えでないと布教ができないからというので現在の経典を作りまして、正式に裁定したのは昭和24年だった。それが正式に現在の経典が作られたという、24年に経典が裁定になった。これは10月26日。この日に経典が正式に天理教の教義ということになったわけです。で、この時に二大神柱がですね、この経典は占領軍対策であるから、この経典の寿命は長くても10年。占領が解けたら早い時期に親様本来の教えに復元するということを本部でも研究者たちの前でもって二大神柱が宣言してこの経典が出されたんです。でちょうどこの経典ができて10年というこの節目に、約束通り34年4月26日に現在の教規ができたというより教規改正しました。でそれは ようやく復元という姿勢が出まして、この第一条は、天理教教規第一条は、第一条天理教は月日の社と仰ぐ中山幹のお告げにより、天保9年10月26日、元の地盤に始まると変わったわけです。高間ヶ原の天皇の先祖たちの神様の教えではないと、中山幹が教え始まったんだという宣言に変わったんです。天の神様から中山幹にこういう重大になる変更が行われた。でもちろん神様の考え、教えの基本が変わったんですから、二代神柱さんの約束通り、経典は改めるか廃止して、そして、三日浦歌お筆先お指図という親様と、その親様の教えに一番忠実であった本席の指導というものを天理教の教義にするという、憲法に変えなくちゃいけない。憲法的教規に変わったんですから、経典もこういう内容に変えるか、もう経典は廃止するかしなくてはならなかったんです。ところがこの間に朝鮮戦争というのが起こりました。もしかすると再軍備になるかもしれない、もしかすると天皇制復活ということになるかもしれない。世間を見れば天皇はまだまだ日本の主として通用している。そんなら天理教も天皇の先祖の神を神様として仰いでいたって日本じゃまだ通用すると思った本部の先生方、これは現在の経典を作った人、戦前の明治経典作った人、その前に親様の南十助け世界を六の字に踏み鳴らすという方針を叩き潰すために親様を警察に売った人たちの一族の人たちが、まだまだ天皇の先祖を神としていた方が我々に都合がいいと、これを嘘だなどと言ったら自分たちの今まで説いてきたことが根こそぎ嘘ということになって、信者たちに軽蔑、軽蔑ならまだいい、敵と親様の形と思われやしないかということで、そんなに変える必要はない、このままでいいじゃないかという姿勢を取り続けてきてしまったのが教会本部の役員たち、いわゆる本部員さんたちなんです。それでそれにそれではいけないんじゃないかという人を有罪反逆者として、追放処分にする。これは信仰者の世界で異端者として席を抜く、除籍するということは普通の世界では死刑にしたのと同じなんです。席を抜くというんですからね、除籍、それを未だにやっている人たち、何を目的にしているのか、親様の時代から嘘を解き続けてきた我々を文句言うな、そのまんまに置いておけという意味でありまして、これを続けてももう何もいいことはない。それでその象徴がイザナギの御事、イザナギの御事が性行為をしたら世界ができました、国々島々ができました、そこに人間を作りました、その人間の支配者としてアマテラス大御神を生みましたという国生みの神話が事実、国のもとになるほど事実、それに反したら人の生涯を抹殺するほどの真実であるというこの姿勢を持って、それに反したら処罰するという この姿勢が一番悪いんですね。今アメリカとイラクの戦争を見ますと、あの宗教、ブッシュのキリスト教、フセインのイスラム、それで両方とも信仰が厚いから戦争をやってるって言うんです。キリスト教の神、使える姿勢でもって、あの戦争が起こって、信仰心が強いと言われてる、両方とも。と、宗教というものは一体何なのかというと、あの人たちの宗教は神様がこの世界を作りました。で、神様に服従していれば御利益があってですね、神に服従して掟を守っている人に対しては栄誉、地に満てよ、そして全ての生き物を支配せよと。これは天照大御神の子孫である神武天皇が奈良の橿原の宮で、そして天照大御神の子孫が世界を支配することは良いことだと言った八甲移住の方針で戦争を続けた日本と、キリスト教の教え、イスラムの教えで神様に仕えていれば世界の支配者になれると言われた教えがですね、ほとんど神様の名前が違うだけで同じ意味なんです。そしてこれが何千年来真理として語られてきたことなんです。それに対して親様が今までにないことばかり言いかけて、よろず助けの務めを教えると、この真理を務めで教える、今までの宗教も道徳も学問も皆思い違い、悪しきと気づかない、悪しき誇りでありますと言ったのが親様なんです。だから昔から正しいこと良いことと教えられてきたことを重ねてきたから私は誇りがありませんというのは間違いだ。今までの宗教を一生懸命やっていればいるほど悪しきと気づかずに悪しきをやってきたということね。で、これは大変な根本的な間違いなんですね。で、そういうことが親様がその宣言をしてお勤めを教えた。それでそのお勤めを教えたのが先月の講座でやりました文久年間のお助けは、歌うがごとく語るがごとく、この世の始まりから今まで現在これから先のお話を親様が、安土村の飯岳でのお助けでも親に向かってその真理を説いて、親が納得して今までの考えで起こっていた矛盾を解決した時に、子供がですね、病気が治って健康にどんどん目の前でなっていってしまったというのが、お助けの実情であったと。そしてその教えを言葉で言い、身振りに表して、お勤めを歌い、お勤めお手振りをやっている人たちのところで、矛盾が解け、遺産で暮らすというお助けがどんどんどんどん上がりまして、その当時、お勤めの嵐、大和は。どんどんどんどんと、お勤めで勤んでくる人が増えてきまして、あの村でもこの村でもと。で、そういう人たちが大勢になったので、これは先月の復習ですよ。どう、今まで祈祷をやっていた吉田神技官僚の下役の神主さん、古川文吾の神という人と、興福寺の祈祷の部門でありました金剛院の坊さんたちが誰の許可を受けてみんなの病気治して信者にする活動、宗教活動をやってるんだと。それで親様が、宗教活動なんかではない、この世の真理をお勤めという形で教えているんだと。拝み祈祷で可能を消しているんじゃない、 真理を真理として教えてるだけだと論破した。それで神職も坊さんも恐れ入りましたと。その当時はお寺の住職さんでも教理論で負けたら傘一つで持って外へ出るというくらい、日本は真理に対して良心的な態度を宗教界は持っていたんです。ですから言いがかりをつけましても、親様に教理論で負けると恐れ入りましたとなるけれども、国の制度としては布教の許可を得てくださいということになりまして、それじゃあ、許可を売る費用を、まあ、預かりましょう、許可を取ってきますと申し出に対してですね、飯田家がお金を渡して許可を取らせたと。それで許可証がもう70近い親様と30歳を超えた30代前半の股間さんがお助けをしていての、これは事件ですから、許可は今の70歳と違いますから。でも現在でも70歳になると一つの事業のですね、許可を出すなんていうことはもう今やりません。今でも老齢年金の年代になっちゃってます。もちろん当時は70歳ということは古来まれないというお祝いをする、古希のお祝いをするという時代ですから、ですから許可証は中山古館という名義でもって布教許可が出たわけです。でここからが今日のテーマなんです。そしてその許可の出た年限は、これは吉田神宮官僚から中山古館に出た許可証のコピーです。で元治元年2月に神宮官僚から許可が出ていると、これちゃんとそれも書いてあります。で元治元年2月20日に、あ、これ文久、あの元治元年2月って書いてあるんですが、元治元年は2月20日から始まってるんです。それまで文久4年なんです、2月20日までは。ですから2月20日から元治元年の2月中10日間の間にこの教科書が出たということがきっちりとしている書類が今残っているわけです。でこれ残っていたのは、これを偽物だ、俺が取り上げると言った人が大事に大事にしまっていてくれたんです。1981年という時にこれが日の目を見て、それでこの事件の真相がちゃんと表に出るようになったわけです。でまあこういう許可書が出ました。でこの許可書が出て、古藩さんが布教活動していいと。でその当時布教活動というのはですね、吉田神宮官僚がどういう許可を出していたのかというと、神道神宮官僚で吉田神社ですから、でその吉田神社の神主さんが天皇の病気をご祈祷して治したというので、それで吉田神社がどんな宗教活動も許可して許可料を取る権限をご褒美として与えると言って、吉田神宮官僚というのは生まれたの。これ京都大学の前ですね。それぞれの使えた吉田健康はこの一族です。でそういう時代から天皇の病気を治して許認可権を許されたというので、そこで許していたのが神社神道はもちろんのこと、天皇神話を説く権限、それから仏教の仏教と神道を集合させまして、ここでは伊勢神宮はもうこれは天照大神は大日如来であるなんていう教理まで作ってる。これ密教と、天台密教も真言密教も仏教の浄土教もですね、 それから朝廷の方針でありました恩用道、これは道教が日本の恩用道という形になったと言われている。で儒教の教理で儒教の中の占いというようなその、広範囲な宗教活動全部を許可したり許可しないという許認可権をですね一手に握っていたのが吉田神宮官僚なんです。ですから吉田神宮官僚からここに出てまいりました、これは四つ組ユーダス期兼用を許す免除するという、これ上の紙はこれユーダス期というのは今あの神主さんの服装はですねああいう上衣とか仮絹というものを着ると聖なる服装と今の人は思うんです。ところがあの服装は昔はあれ公務員の制服だったんです。公務員というのは俗ですね、政治の世界です。それで神に仕える行事をするときにはこれが聖なるものの印と言ってたすきをかけた。そのたすきというのは肩たすきというと今の若い人見たことないかもしれませんが国防婦人会なんていうのを助けをかけました。あれが肩助けというやつです。で四つ組ユーダスキっていうのは木綿でもってですね四つこれは両腕にかけて背中に結んで、今あれですねここらでおみこしで無腰に乗って太鼓叩いてる子供があらよいよいよそれゆけどんどんって叩いて、その時にもう派手にたすきをこうかけまして垂らしてる、あれはそのこれが聖なるものの印だという四つ組ユーダスキの形なんです。肩たすきっていうと肩をかける。ですから伊勢神宮で御神木を敷いてこれから建て直すという時その神木を敷く神職がみんな真っ白のたすきを斜めにかけてます。あれがユーダスキというやつで、神職の服装が聖じゃない、このたすきが聖なるもので宗教活動をやる許しというわけなんです。で五官さんはたすきにかけて宗教活動をしてよろしいという許可を出た。そしてそこでここで中身の払い三種の大払い六根症状の払いとお払いをみんなにしてやる、この許可を許すというわけです。でこれは中身の払いというのは天皇家の神道の行事を司るのが中身氏で、藤原鎌足というのは中臣の鎌子と言っていたのが、一覧出世しまして藤原鎌足と名前を変えた。これは天皇家の神道の役で、それで払いというのは悪い心も病気も払い追放すると、で追放するっていうのを払いというのはこれインド語なんです。で三種の大払いというのはこれは恩用道で日本の朝廷の風習、朝廷の支配下にいる日本の、国民の風習が、これがですね、3種類こうありまして、どっちを3種って言ったのか調べてみると、その時期で3種変わるのとどんな時期にも3種あるっていうのと両方3種っていうことが使われてるんで、まあ要は日本全体陰陽の白紙で安倍の生命なんていうのが今芝居やドラマになってますけれども、安倍のとかそういうふうに言いますけれども広い意味で言えば藤原氏の一族の人です。天皇のお公家さんの中の藤原氏の中で安倍と名乗っている人が、その人が陰陽道を極めまして、それで陰陽五陽の説なんて言ってですね、その 六根というのは五行五つの 原則に心と加えて六根というんです。でまあそういうのもみんな最初の大払いというのは陰陽道の元にした払い、まあ、修験者は大体これですね。で六根清浄というのは別名菩薩位という、六根清浄絵というのは、人間の五感というのは見る聞く噛む味わう、皮膚触感、これで5つ、それに心を入れて六根なの。それをきれいに足地を払う、追放する。でそういうですから日本のですね、日本の宗教活動を全部許可するっていう免状なの。で上様がこの時には笑って過ごされたって。ところが修二さんがこの陰謀、この来月のテーマであります大和神社の事件を起こして、これを山沢さんのいとこであります森谷筑前にこの免許証を取り上げさせて、修二さんが慶応3年に宗教活動の許可を得ようとした時に親様は絶対許さんときつく言ってます。でこの時の宗教活動はほんのわずかのこの数年の間に日本がガラッと変わりまして、仏教王国ではなしに八方一宇の天皇制国家になるんだという原則がぶっと出てきた時で、こういう許可を取りますと、これ明治になってからは天皇神道のみを許可して後の宗教活動全部弾圧するということなの。これが明治の初年の天皇国家の宗教政策だったんです。そうすると三河村歌を真理と教えることは法律違反、処罰の対象ってなりますから、そんな枠の中入っちゃいかんというのが親様の修二さんに対するお叱り、修二さん山沢さんに対する。でこの時にはどんな教えを説いたって文句がないというんですから、日本の宗教道徳の教育で。だったら三神楽歌を今までにないことの三神楽歌を真理として教えてもどこからも文句の出ない許可が出ると、出たと。それで親様は笑って許されたという。同じ吉田神宮官僚の許可でも許可を出す時期でもってガラッと内容が違うわけです。その違いをしっかりと捉えませんとこの問題わからない。それで許可が出てまいりました。それじゃあ三日浦歌で今までにない真理で私たち助かった、私たちだけ助かってるんじゃこれは妙理に尽きる、申し訳ねえという人たちが、それじゃあこれを大々的に教えどころを作ってください、お勤めを教えてくれるんだから、みんなお助け、親様お勤めの教理で教えてますから、お勤めで我々助かったんですから、お勤めを教える勤め場所を作りましょうという申し出で、そしてその助けられた人たちがお勤めの教えどころ勤め場所を作ってくださいと相談して集めたお金が30両。これは昭和7年の教会本部資料修正部会議で確認したことなんです。でこれは今記録としてそれに近いのは、安土村の飯田岩次郎のグループにですね、語り伝え書き残され書き続けられてきた民俗社略伝という中に書いてあるのとほぼ教会本部の調査はほとんど同じになっています。そしてその中の五両を適任といたしまして、坂野大臣というところに敵金を払って材木を入れて勤め場所の不審が始まったと で、その務め場所というのはこういう視察です。務め場所のその不信が始まったということは、それ以前にみんなお務めを歌い、お手振りを覚え、その中に込められている真理を理解して、矛盾が解け、遺産でどんどん お勤めによってお助けが上がった挙句、勤め場所を作りましょうとお勤めを覚えた人たちから起こった話なんです。ところが、まあいちいち比較はいたしするとよく分かんなくなっちゃうんですが、現在の広報教室伝では勤め場所が出来上がってからお勤めを教えたということになった。お勤めもないのに勤め場所を作りましょうとみんなが言い出すはずがない。非常に矛盾した順番で書いてある。まあそのことだけします。それで五稜のその北京でもって坂野大臣という人のところから材木を入れたと。それで坂野大臣という材木屋さんだとみんな思ってるんです。とか坂というのは今その坂という地名がですね、浅草大教会のそばに十字路ありますね。石の神神宮に行くと本部の前の本通りの十字路、あそこからずっと上り坂になっています。でそこいら坂とも呼び始めまして、坂の大臣というのはあの上の滝本村の庄司慎五郎さんという家が大臣という屋号でいたわけです。でその人が中島さんという山持ちというと変ですが、山林所有者のその山林の管理をしていたのが庄司慎五郎さんという家で、そこの屋号が大臣というんです。それで中島さんの家の材木を切り出して、その山林を良くするためには、一定の時期にどんどん木を切らなければ山林というのはダメになっちゃうんです。ですから山持ちの山林所有者と同じように山の管理をする人たちの権限が強いもんですから、そこに五稜の敵金を払って材木を入れてもらうという便宜を図ったわけです。そしてその材木が入りまして、9月にチョンの始め出ました。そして10月26日に胸上げが行われました。で昔のですね公式記録を見ますと、順調に工事は運びまして、そして11月中にもう完成して、内作りは年内に完成いたしましたと書いてある。このスピードは今の教祖伝でもそう書いてある。大変なスピードで完成してます。でその建物は今勤め場所というと教会本部のそばに建ってますから、小さな建物に見えますけれども、あの8畳3つ6畳3つの建物で、総瓦葺きというのはこの大和の近在では他にないほど立派な建物なんです。それは8畳3つ6畳3つデーンと真四角で総瓦葺きでポンと立ってます。うん、風呂場もなければ便所もないと、水道も引いてないんですから、ガンとしたお勤めを教える教室ですけれども、この堂々たる構えは近隣を愛している。こんな建物を無許可で建てたら、もちろんご両親お殿様の咎めがあるの、もちろん。からこの許可を得ているから宗教活動許可を得ているから、これは日本の朝廷の事務代行ですから、だから殿様も許可して大きな建物が建ったんです。その場所は小さな建物じゃないんですよ。 今の教会本部や教祖殿と比べるから小さく見えるんで、その当時主役式村という小さな小さな村の中に、本村の三島村にも見当たらない、河原城にも見当たらないような立派なお勤めの教えどころができたんです。で、三枚殿の代々庄屋を務めたという前川家の家でもですね、瓦はどんだけ使ってあるか、8畳3つ6畳3つ総瓦でデーンと建ったなんていう建物、前川家にでもありません。それが三島村の枝村と言われ、本村からはみ出してというよりよそから住み着いた人が三島村と三島神社の間、これ庄屋さんの屋敷が足立家っていうのがあったのが、今の神殿の地家っていうのがあったのが、今の神殿の回廊の入り口のところにもう足立家があったわけです。それで三島神社の間に庄屋敷村っていうのがガチャガチャガチャガチャとできて、庄屋さんの屋敷のそばにできた新しい村っていうんで庄屋敷村って名前がついて、三島村の枝村とこうなっていた。で、三島村の庄屋さんも無職に侍扱い、河原城も庄屋さんは侍扱い、三枚でも侍扱いになってるのに、庄屋敷村は善兵衛さんは侍扱い、受けない格の下の村であった。そこに見事な勤め場所がでんとできたということをちゃんと頭の中に組み立ててほしいんです。描いたぐらいじゃこれ壊れますから、組み立ててほしい、がっちりと。で、そういう勤め場所ができました、順調にできたと昔の記録はみんな書いた。そしてその記録としては、明治31年7月3日という日付がついた教祖殿草案があるんです。初代新柱が書いた。そこには慶応元年勤め場所の不審が始まったと書いてある。そして建前のあとですね、落成喜びとして11月に豆越村の中止さんのところに招待があって、小大和神社の境内でもって事件が起こったって書いてある。慶応元年って書いてあるんです。それで11月が落成喜びのお祝いでもって招待されたって書いてある。これが公式に書かれたものとしては早い。同じ初代新聞社さんが40年頃書いたものには10月26日の胸上げの翌日27日に小大和神社の事件が起こりましてと、そして、森屋筑前という神職のために社務所に押し込められて、そしてみんな人が散らばってしまって、人もよらない金もよらない難渋して落成が遅れましたというのに、11月中にできて12月中地作りも済んだって書いてある。超スピードです。途中でそんな事件があってですね、大工さんが留め置かれてみんなが手伝いもしなくなったなんて、それで勤め場所の不審を手前一切引き受けますと、伊蔵さんという大工さんがやっているにしては年内にできたっていうのは大変なスピードだ。それでその時に瓦、辻中作、畳、中田さんというふうにですね、他にも、何人もの有力者が畳何枚何というのをみんな集めますと、それでできてしまう。最初の30両でできちゃうんです。その頃 30両というお金はどのくらいに両替されたかというと、金本位制は関東、関西は銀本位制の経済だったんですが、銭との換算率はですね、この頃多い時は7000枚、少ない時でも4000枚くらい、金1両で、それでみんな銅線で暮らしてるんですから、小判なんて生涯見たこともないというのが農村の実情です。でそういう人たちが持ち寄ったのが金30両寄ったというと、大体もう出来上がるまでの費用は整ったというくらい。そしてこの昔ですね、作られた教祖殿では、建前の翌日にこの大和神社事件起こってない。奥谷文治さんという人が書いたのでは、この時64両も寄ったって書いた。それでそれ書くときに勝手に書いたんじゃなく、巨大新橋社と十分打ち合わせした後で64両も最初に寄ってもうできてしまったって書いたんです。それから教会発達史というのは小野本部員さんが、これはもうずっと後になって青年会への教祖伝の講義して、それが本部から出版されたんですが、そこでも順調に出来上がりまして、今では想像もできませんが数倍のお金が寄りましたということが本部の公式の出版物に載ってるんです。ところがですね、今の興奮競争で見ますと、五両の手金で材木を入れて、で建前の翌日大和神社に事件が起こって、それで人も寄らなくなった、お金も寄らなくなって、大変苦労いたしましたと、その苦労話が人間と書いた。でそれにしちゃその年のうちに落成して、あ、合わないんですよ。それでこの事件いつ起こったんだろう本当はって言ったら、新柱邸に残っている書類には、慶応元年11月11日に大和神社に詫び状を出した書類が残ってる。慶応元年11月11日という日付だ。そしたら勤め場所不審の翌年ということです。そしてこれは新柱邸に残っている書類なんです。初めの頃の本部の出版物、初代新柱の書いたものは慶応元年の事件、そして勤め場所は元治元年に猛スピードで完成している。まるっきり話が合いませんので、整理する必要があると、こういうふうになって事実を追ったわけです。それで材木屋さんのと思ったら、山の管理者、山持ちが好意でもって提供してくれた。で五両の手金で材木入りまして、後金はどうなったのかと言った時に、集まりました数倍も集まったお金を古酒の修士さんが預かりました。それで自分が教祖と小寛さんのお勤めでの布教に協力している信者のお金を、自分が何だからと言って取るようなことはちょっとまずいから、山中忠さん会計係に任命した。で後の記録になると、山中忠一さん、費用一切引き受けますと私は言ったんだなんて言ってますが、一銭も出してません。事実は親様五冠さんのところに寄った不審金を古紙として修二さんが預かり、山中忠一さんに管理させた会計係です。で費用一切の管理を山中忠一さんしたんですが、有り余るだけのお金は寄ったんです。そしてその後、 昭和になりました。その管理者でありました庄司慎吾郎さん、佐賀の大臣の人が五両の敵金だけで後の残金を受け取ってない。修二さんが古紙として股間さん名義の活動から取ってですね、山中忠一さんに会計係とした。その後修二さんはお母さんが家建てたんでしょう、伊蔵さんが切ったり削ったりしたんでしょうと言ったきり、残金お金変えたまま払わない。それで伊蔵さんが頭を下げてもうちょっと待ってくださいと待ったんです。事実はそれで、佐賀の大臣では後金受け取ってない、あの建物の所有権は私の方にあると申し出がありまして、二大新橋屋さんもまあ事情を考えれば今そういうのをもっともだと、で今さら後金なんてその何十両かもらったってしょうがないから、二大新橋屋さんの実の詫び状を書いてくれと言われまして、礼状を書いてくれと言われまして、で二大新橋屋さんは字があんまりうまくないというので、中山石川先生に礼状を書かして礼状を渡したという、こういういきさつは私たちも聞いているわけですね。そうすると古本競争団の話はだいぶ違うということになる。それで大体納得いくことを並べますと、小大和神社事件は何て言っても慶応元年という話しか出てこない。そしてこの鶴場所の不審は10月27日の建前から順調に進みまして、11月中にはもうほぼ出来上がって、で12月に内作りが済みました。どんどんどんどん人が来るけれども、ここにですね、修二さんは蚊帳の外です。お金は抱えたんですが、修二さんは妹に頭が上がらない、もっともですね。これはその事情を見ますとどういうふうになっているのか、これは昔の中山家というその図なんです。本領が発表しました中山家の図は、こういう図ですね。こういう図がご入荷当時のお屋敷と今発表になっております。この建物は母屋は、売りましたね。興奮とするんでほどほどのために売ったことになっておりますが、実際はこの時期に嘉永6年という善兵衛さんが亡くなった時、修二さんが親子さんという小作人の娘にお修さんという子供を作ってしまいまして、それでお修さんはこの村にいらんないというので大阪へ出てしまう。修二さんはその後追って大阪へ出て行ってしまう。どうせ中山家は修二さん足悪くて農業できないからと言って、ここに股間さんと婿さん、藤助さんという婿さん、この人は親様の妹桑子さんの息子で、いとこ同士の結婚です。でこの二人が中山家の農地を耕していたわけです。で中山家の農地は、約三丁部というんですが、二丁南端というのが警察へ届けた中山家の一番広い農家で栄えていた時、昔は2丁数単3丁ほどもありましたがという書類が警察へ出ております。何十丁部の豪農ではなかったわけですね。それでここに住んでいたんですが、大阪へ出た修二さんはお金に困りまして、ちょっとギャンブルに手を出した。当時競輪競馬がございません。それで米相場っていうのがあった。で米相場っていうのはもう保証金積んでちゃんとやらなくちゃならないんですが、どこ行ってもそういうギャンブルの時はヤクザが 買ったつもり、当たったつもり、外れたつもりという飲み屋というのをやってる。飲み屋っていっぱい飲み屋じゃないんですね、馬券を買ったつもり、外れたつもり、当たったつもり。そうすると馬を飼ったり競馬場運営の費用はヤクザのところに入るわけです。これが飲み屋って。で、修二さんこれやったんですよ、相場で。それで大損してしまった。さあ、相手待ってくれません。足が悪いのにもっと痛めてやろうか。修二さん慌てまして、小川さん何とかしてくださいと使いが来た。そしてしょうがないから小川さん夫婦の親、妹の桑子さんと親様がもう一生懸命借金いたしまして、そのお金を持たせて修二さんを迎えにやったのが開禄年に出ていきまして、どうやら処理がついたのが安政2年。安政2年に大阪の借金はなくなって修二さんは帰ってきたけれども、ここの借金返してなくて、案内から解体して奈良市長井村と、まあ、今奈良市長井町と言われるところにこれを売りました。そして二町南端の工作権10年間を年切り実としてお金を作りまして、修二さんをまあ解放してきたわけです。そしてこれを解体したというんですが、南長江村に残っている家を昭和29年でもまだ残っておりました。その時には本部に不審方というのができまして、建築家たちがちゃんと整備いたしましたので、不審方がジープに乗りまして、親様の時代修二さんが売った家を調査しましたら、こういう形だった。違いは本部の発表では井戸のそばに便所があります、下側に廊下があります。で、こういう座敷を4つ他の寺に作るというのは権威ある建物と大和では扱われております。ところが同じ間取りでもこうですと、もしかすると貧乏人が体を寄せ合って、ただ何人か暮らしているだけではないかという、こういうふうになるわけです。で、誰が考えましても水洗便所でない時代に井戸のそばに便所があるということは不自然であったと思います。昭和29年に調査したこの方が正しいんではないかという結論だった。そしてこれことが変わりまして、天理寺法に劇画でもって教祖伝が連載になったことがある。描いている漫画家は梶宗文教会の部下梶平という、奈良に梶平文教会という教会がありまして、その初代会長の孫が自分のおじいさんや親たちは必死に布教した、私は漫画家で優雅に暮らさせてもらっている、生涯親様の御用をさせていただいたという教祖伝を劇画で書かせていただきたいと言って連載始まったわけです。ところがお嫁に行くという話を劇画で書くときに困ったのはこの見取り図しかない、平面図しかない。平面図にお顔で届くわけにいきませんから、軒の高さどのぐらいでしょうかと本部に聞いた。けしからん、そんなこと聞くやつあるかと叱られた。これは軒の高さで豪華な建物なのか、貧乏人が何人もそこに身を寄せ合って暮らしているのか一目で分かる。なら長井町の行って、昭和29年というと私が大学卒業した年です、天理大学。その時の調査では
どう建築家が見てもこういう建物である、これが本当でしょう。こちらの北側の廊下と天井はなかったと思うという報告が来ております。で、そういうふうにですね、元の姿を言うなっていう一つのところには、この家を売った事情が修二さんの大阪での失敗、それを収拾つけるために売ったということを何とか言いたくないというのが競争大の編纂者の間にありまして、自分たちがこれが親様の姿だと言っているのが信者に嘘じゃないかと言われることを恐れて、本当を言うな、天理情報の劇画に本当を書くなということになったものと思われるんです。そしてそのそういうことになってまいりますと、問題はですね、こっちはもういりませんね。母屋がなしでこういう家になりました。でここに親様が住まなくてならない。ご官さんも住まなくてならない。今まで母屋に住んでいたんですね。ここに住んでいた。でこれだけじゃないんです。その大阪へ行く原因になりました親祖さんが産んだお秀さんという子供、親様はそういう事情で産んだんでも我が孫として引き取ってやろう、娘が産んだ子供、いやいや泣いてるのに困ってるんです、親が私が育ててやろうと言って親様が引き取って、股関さんがここで育っているお秀さん。でそこへ借金払ってもらって股関さんと夫婦と股関さんの兄さんに迎えてもらって帰ってきた修二さんが住んでいる、これは鼻使い料ですね、いられません。そこへ親様が股関さんが教えていたお手振りを覚えた人たちがわーって来て、お手振りを教えてください、真理を学んで助け合い一条を通りましょうと押しかけていくんですから、これ収拾つかんってことなんです。それで勤め場所を作ってくださいませということになったんです、信者たちが。それで勤め場所を8畳3つに、この6畳3つというのはこういうふうに作られたわけですね。こういうふうに作られたわけです。これが勤め場所です。でこれが今までと比べて見事にあっと軒の高さも近在にない軒の高さですね。あの勤め場所が農家のとこに一旦と立ったらですね、庄屋さんがお侍扱い、他の村を受けてるのに受けられなかった庄屋敷村の中に、あの軒の高さで総原の家が立ったらもう見張りますね。でそこへあのお手振り習ったらみんな助かるというので、うわーっと引き寄せてきた。でそれでもう本当に大変な遺産な姿になったわけです。そしてその中で、それじゃあ私は一生懸命布教いたしましょう、もう何しろ簡単なんだ、天理王の頃になって人助けする南無天理王というのは、天理王の頃になって人助けすると、それで天理王というのは仏教の教文の中で自分の持っている権力、もう軍隊から国民、男の国民、女の国民、宝石から何から全部が何十を助けてみんなの喜ぶ世界を作る王様が生産者たる民から借りている宝だ、こういう借り物の理を説いたのがこれ天輪王という人なの。これがお釈迦様のお説教の中に入ってたと。で日本へこの思想が渡ってきたのは雄略天皇の時、領の武帝という 人のところに使節が行きましたという領の武帝が我こそ天輪王であると言って南十田家の政策を行っているところに日本の使節が行っているわけです。その時にはどんな経文ということか伝わってません。ただ向こうの王様が我こそ天輪王であると言って歴史に残るような素晴らしい政治を行っているところに行ったわけです。その次に行ったの有名な小野の妹子という人が隋へ遣隋使として行きました。その時の隋の文帝も我こそ天輪王である南十田家の政策を行う、全ての宝は皆民のものを王様が借りているんだと、南十田家に使わなければ王の値打ちがない、我が子といえどもこの頃にならなければ王には移らないぞと言ったらですね、その息子の煬帝というのが、父さんそれじゃ困りますって牢屋入れちゃいまして自分が王様になった、そういう事件が聖徳太子遣隋使が言っている時に起こっている。それでも経文は聖徳太子が天輪王経に輸入したということは伝わってないです。その次そんな煬帝がですね隋の国を潰しまして唐の国がまとまりました。唐に遣唐使として最澄と空海が遣唐使船に乗りまして向こうの仏教を学びました。空海は2年いましたけど最澄はもうすぐに帰ってくる、それでも半年かかりました。で最澄が天皇にどういう経文を輸入したかという目録を出した第1行目に天輪王経五巻と記されている。それで日本の天皇はその経文を読みまして、すべての財宝は生産者たる民のものである、王様は民の宝を借りて南十を助け住みよい世界を作る役目である、私はそういう王になるということを天皇家の方針にした。素晴らしい天皇家ですね、それを守られていれば。代々代々我こそ天輪王であると後ろに天輪王曼荼羅と、これ曽坂寺の曼荼羅が貼ってありますが、ああいう格好をするのがあの高見倉の即位の式だ。天皇家は代々どんな天皇も天輪王になって人助けするという儀式を行っていた。この曽坂寺はじめ法隆寺長岳寺平等寺、ここから興福寺に至るまでずっとどのお寺にも天輪王曼荼羅が残されております。親様が天輪王になって人助けするって言った言葉は当時の大和の人だったら何の説明もなしに意味がわかる例え話だったんです。で天輪王になって人助けするという心で何の天輪王と唱えて、それでまだ夜露はできてません。一下り目は物を持ったからって豊かじゃないよ、散財の心をこれで使ってくださいという心で豊かになるんだ、物の取り合いしたら幸せになりません、豊かになりませんよと歌ってるのが一下り目でしょ。二下り目っていうのはみんな自分と同意して同心になって自分に服従すれば安心と思っているのは違うよと、親子でも夫婦の中もみんな心が違い立場が違うとめいめい何が真理かはそれぞれ違う考えなのに、私に合わせろと言ったらどっちかが心を歪めてるんだと、心を合わさせたら服従させたら無本の根が太って収まらなくなるから難事を助けるというのは相手の弱点をこちらの優れたところで埋めてというのは、自分がぬくみであったらぬくみにしてやるぞ服従せいじゃないんです。水気がぬくみに弱点を持っている、水じゃ私がぬくみで補ってやって素晴らしい水気になるように足してやろうが助けるということだ。南十田家の心なら収まります。これでところの収まりは二下り目。
役割り目はそれで理想の適材適所の世界できますよ、住み切りますよ。一くだり目、七くだり目、二くだり目、八くだり目というようにお手振りを教えている。それでどんどんどんどん助かる。今までどんな修行しなければお助けできないと奈良の宗教者の修行を見ていた人たちが、親様の教えならあの楽しい歌を歌って面白い、みんなを一緒に踊って面白い、お手振りやるだけで人が助かり自分が諌めるんだというので、どんどんと信者ができ、それじゃあ私は布教しますと言って、針金師匠に今井兄弟という人が、私らも親様と同じ天理王になって人助けするという布教をいたしますって言った。それで人がどんどんと針金師匠に寄るようになったんです。そうしましたら、親様が安堵村でお助けしていても、長野興福寺金剛院の祈祷の担当者が許可取ってくれ、看板料欲しいって来て、で親様も看板料払ってやってるんですから、ですから針ヶ別所の今井兄弟がどんどんと布教してみんなが助かると言ったら、天輪王、天輪王のご祈祷は奈良興福寺が大和に権限持ってんだというので行ったわけです。で親様でさえ看板料払って小川さんの免許証をもらってるんですから、だから金剛院に看板料を払って布教したわけです。でその上はいわば部下教会みたいなもんですから、親様その布教はよろしいと。けれどもちょっと足踏み外しそうだと心配になった。天理王になって人助けするという心で世界は助かる、本人も助かるのに、助ける神があるならば助けてもらおうと、天輪王にお願いして祈祷すればご利益があるという教えは弘法大師も説いてた。京都の当時にはああいう曼荼羅がみんなありますね。天輪王は助ける神ならば、阿弥陀様は精神界だけだと。天輪王は俗界で武力も物も持っている。その天輪王が世界助けると言ってくれるなら、天輪王助けてくださいますというご祈祷もご利益あるぞと、ずっと助けてもらう信仰を、拝み祈祷の信仰をやってる人は親様の前に大勢いたんです。で親様は今までいないことばかり言いかけて、よろずたけの務めを教えるですから、今までの天輪王の助けは悪しきですよ、間違いですよ、悪しきと思わない悪しき、誇りですよと、こういうふうに言ったんです。悪意がなくとも間違いなんですと、こういうふうに言って、そして私の教えている南無天輪王は天輪王になって人助けするという教えなんだというふうに言っているのに、ついついご利益ありますよとご祈祷料をもらう方に転げ落ちそうになってたんです、針金師匠の講師。それで奈良興福寺の看板料を払って興福寺の配下になったら、興福寺は天理王にお願いして助けてもらうんですから、どうしてもそうなってしまう。それをこれから世界を助けるのに最初に助ける心で勇んで通るという信仰が、助けてもらいたいでご利益を願う信仰に落ちてはいかんというので親様が主張なさった。それが針ヶ別所の助蔵事件という、助蔵という人じゃありません、今井兄弟、助蔵という名前じゃありません。でその時に親様は伊蔵さんも何も弟子を連れてって、助かりたい信仰ではいけませんというのをみんな見せるために滞在なさって説いたんです。でも社会の情勢としては興福寺の配下の方が頼りになりますという姿勢を取ったんで、それでは私が渡した目堂の御幣はいらんな、お寺の助けてくれという目堂でよろしいな、 言って取り上げて帰ってきた。今井さんの方ではいくら幸福寺に所属がえしてご利益いただく祈祷料を設ける信仰になっても、親様に教えていただいたものがありますから、墨田のなんだのというものを馬に積んでですね、お屋敷まで届けてきています。敵対なんかしておりません。で、本地衰弱説なんてとんでもない、そんなことは言っておりません。行けばわかります。で、そういうふうになってきた。これが10月です。慶応元年。それでその11月に、その時に吉田神宮官僚の守谷筑前の神のいとこが、幸福寺と親様が対立してるなら私が応援するって言って、神道の大和神職取締りであると、大和一国神職取締りである、その代理だと山沢良次郎という大和神社の神主さんが、有賀別所行ったんです。で、そうやって見て、いやいや、これは大和神社の神職なんかやってるより、この中山道の新しい教えで誠の心でこれを人助けに使ってください、しのきしにいたします、もうお供えいたしますと、これ利用しない方はないという思いを持った山沢さんが修士さんを背かしました。お前小さくなってここに住んでいらんないから、この安政2年から元治元年のこの時までに、修士さんここに狭くって妹にも頭上がらないでいらんないからってよそへ行って暮らしちゃった。そこがまずいことに、善兵衛さんがよそへ見ました、妹のところへ転がり込んでしまう。そこで子供ができてしまう。それで小さくなっていいな、私が言うことを修士さんあんた聞いたら親様にも妹にも頭下げないで済むから、その通りやんなさいと卒業されまして、なんとか知らないけど山中忠一さんのところへご招待いたしますと、本席さんはじめ招待受けた。忠一さんも何食わん顔してついてった。入り口のところで太鼓だとか金だとかちゃんぽんだとか、そんなものを用意してまして、ここで岡村あげるのが神様への拝礼だと、こういうふうに言って踊らしちゃった。そしたらそこに守谷筑前のさんけしからん、お前らあの家入る神社の社務所じゃない、普通の民家を押し込めまして、神職が文句言うんだ。その件許可証は取り上げると、保管さんの許可証を取り上げまして、そして修士さんの名前で許可を取り直してやるということをやった。その場所できた後です。これが事実を追っていって、正式記録、本部の正式記録を並べるとこういう順番になる。で、修士さんがその後親様と違う、親様は天皇家の先祖は神ではない、天皇も人間、我々釈迦も同じ魂と言って、天皇制軍国神の警察に命締められるほどの弾圧を受けているのに、修士さんや山田さんは天皇の先祖が神様です、上の人神様だから白いものを黒いと言っても、はいと言ってはご利益がありますという神様を勤め場所に祭り込んでしまって、親様に塗る綿の置き場糸作りのあの納屋へ、私が講師です、親様と妹向こう行きなさいと追い出して、天皇家の先祖を祭るのが天皇制軍国神国家の欲しいんだと言って祀ったことが、明治2年になってお筆先で悪事払うて若き女房という事件になったわけです。で、その若き女房というのは親様ご御関さんがここに住んでお勤めを教えている、ここが空きがあったから
外にいた腹違いの妹とその間にできた子供、岡野元次郎をここに入れた。そうすると村の人が、神話なら構わんと、兄弟の間で子供を作った。現実に我が村に兄弟の間で子供を作るような汚れたものは不付き合いになる。あんなもん付き合うなっていうのが中山家に対する非難攻撃になるわけです。親様はずっとこの真理を教えて尊敬の的でした。親様は施しすぎて貧乏になったから施し受けた人が蔑んだ。こんなのは白敷村や三島村の人に対する冒涜です。納得できません誰も。こういうふうに事実を追いますと、親様の教えは世界助けで真理に基づいて矛盾をなくしてみんなを助けていく。今でもお勤めを本気で理解して人に伝えている人はみんな悲んでます。でも拝み祈祷でご利益あるよなどと言っている人は、その方針は天皇制軍国主義の末路はどうなったか、日本中焼け野原で、そしてもうそれを嘘の教えですと宣言して日本は生まれ変わったんです。生まれ変わらないでイザナギイザナギが世界を作ったんです。世界の支配者天照総御神を生んで支配者です。その子孫天皇が白いもの黒いと言っても神風を起こすほど偉いんですなんて説いているのは神道天理教会の経典しかないということです。そしてこれは憲法違反の法律が裁き直しをするという横浜事件が起こっているとき、これを見ますと、この昭和34年の教規改正で典型によってこの道始まったというのが廃止になりまして、中山幹の教えでこの道始まったと教規が変わったんです。天理教の憲法が変わったんです。ですから典型によりまして、いざなぎの御事だ、いざなぎの御事だ、いとこたちの御事だ、その神様天領の御事が中山幹の口を通じて教えを説いたという今の経典は憲法違反の裁判と同じです。今言っちゃいけないことなんです。これが外部に説明するときにみんな来るんです。世界中で天理教はキリスト教とやイスラムと同じような一神教であるという評価になっています。これ経典読ませて世界の学者に天理教はって言うんですから、そうなるのは当たり前です。経典はキリスト教の教理に合わせて作り変えてるんです。だそういうのがですね、本当に、まあ、こういう今の暮らしに大きく影響があるんだということを、それを言ってですね、人の場所の不信、事実を改めて捉え直しするということを今日、まあ、これで今日は終わらせていただきます。それで副題として解と律っていうことを言ったんですが、やっぱり人の場所のことが非常に大きいので時間かかったんで付録にいたします。解と律っていうことはで、解と律がですね、これどういうことかと、そういうふうに言いますと、親様が身を隠されるとき、律が怖いか神が怖いか、どうでもこうでもなることなら仕方があるまいという言葉によって親様はお勤めを教えられた。これは教室で読む人、お札に読む人、みんな承知しております。でこれがどういうことかと申しますと、どういうことかと申しますと、これ皆さんですね、これどういうふうに捉えているかというと、律が怖いか神が怖いかというと、神というと支配者、裁くかお方、悪いことしたら悪い、
判決で罰するというお方を神と取っているんです。で、律というと法律は裁く法だけども、律というとごく自然の法則というふうに捉えている人が多いんです。で、律というのは自然界の法則で、神というふうはもっと怖い、悪いことしたら罰をくれる、これが親様だぞというような解き方で、神が怖いか律が怖いか法律より怖い、悪いことが起こるぞと親様の言うことに背いたら悪いことが起こるぞと脅した言葉とみんな解いてます。はっきり言いますと、本部の教会長資格検定講習会、そういう講習会で本部の講義でそうなっております。